メイとヒーのアメリカチューズマチン道中。今日はですね、ヒーちゃんがいなくて、ディズニーの続きを M ちゃんと一緒にやりますので、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、前回までは、当日計画をするところ、ディズニー旅行を計画するところまで行ったので、今日は、当日をもっと楽しむためのアドバイスっていうのをやろうと思います。で最初にこれは持ってった方がいいよっていう持ち物のアドバイスからしようと思うんですけど、M ちゃん何を持ってったらいいでしょう？
これはちっちゃい子供がいる人限定ではあるんですが、子供の人数分のベビーカー。
いやー絶対必要、
すっごく広くてアトラクションの時間に間に合わないとか、レストランの予約に間に合わないとかですごい長距離を短時間で移動しなきゃいけない時とかもあって、やっぱそういう時に子供のね、足でねテクテク歩かれるともう間に合わないから、子供を疲れたっていう時に抱っこだと大人が持たないので、
何歳ぐらいまで必要かね。
5歳はいる気がする。
そうだね、
子供にもよるけど、5歳6歳はいらないかなっていうか乗らないかな
ね。まあでもアメリカ人の人ってベビーカーすごい使うから、
ね、6歳ぐらいでも全然大きい子乗ってるよね。
あ、そうそうそう、なんか多分日本で6歳でベビーカー乗ってたらざわざわざわってなっちゃう
どうしたのかなみたいなね、
なんかあったのかなって思っちゃうけど、こっちは全然6歳ぐらいでも乗ってても普通だから、まあもし6歳でも歩くの嫌いな子とかだったら持ってってもいいかもね。
ね、そう、抱っことか、あとお昼寝とかの時にすごく必要だから、も自分で持ってなかったら友達に借りてもいいくらいだと思う。
うちら借りたもんね。
借りたねありがとう。
いやいや本当ひーちゃんに借りたんだ。
そう、ひーちゃんに借りた。
そうそう、しかもさ、うちの4歳の子もさ、お昼寝する子だから、がっつり寝てたベビーカーで。
そう、うちはね、うちの4歳は昼寝しないんだけど、でもやっぱり疲れたって言ってベビーカー乗りたがって、
そうだね、
あれが抱っこだったらしんどいよね。
そうそうそうそうそう。まあでもちょいちょい聞くよね、ベビーカー持ってかなかった、持ってかなくて後悔したって話も聞くから、
そう、なんか私ブログで読んだけど、一応ディズニーランドにも借りられるんだよね、ベビーカーを。ただ日よけがすごいなくて、日差しがフロリダきついからかわいそうだったとか、持ってくればよかったっていう意見の人もいた。
そう、なのでできるだけベビーカーは子どもの人数分持っていきましょう。
次に、あとこれは女の子限定かもしれないけど、プリンセスのドレス。
いやー、もう映えだよね、映え。
そう、写真映えがとにかくディズニーランドはね、
いや、ほんと大事。
ご想像通りするので、やっぱ子供、まあうちは2歳の子も着せてったんだけど、すごい可愛い写真が撮れて、本人もテンションが上がってたので、2歳くらいの時から子供本人も楽しめると思う、ドレスだと。
楽しめるね。M ちゃんとこの男の子、4歳の男の子、野獣の格好してたじゃん。
そうそうそうそう、
あれめっちゃ可愛かったよ。
そう、私たちはちょっと後でちょっと話すんだけど、美女と野獣のレストランに行って、そこで美女と野獣のお城のね、ところで写真が撮れたりするの、
すごい良かった。
そう、だからメイちゃんの子供はベルを着て、
そうそうそ
う、うちの男の子は野獣を着て、2人で撮ったんだよね、写真。すごい可愛いよね。
なんか周りのさ、アメリカ人も、クールみたいな感じで褒めてたよね。
ね、そう、野獣はね、なかなか
ないね。
ない。
あれどこで買ったの？
あれもアマゾンの、
買えるんだ。
非ライセンスもの、なんか多分パチモンっていうか。
そうなんだ。パチモン。
そうそう。
いやでもちゃんとした作りのパチモンだったよ、
ね。そうそう。ディズニーが出してるやつじゃない。
でもクオリティが。
やつを買って切ってて。で一応その妹もベルを着せて、だから兄弟でもベルと野獣で撮れて、
よかった
ね、可愛い感じで撮れるので。
結構ね、女の子はやっぱ写真で残すから、髪型とかも、まあ、2歳とか難しいけど、ちょっと大きくなったらシンデレラのお団子にしてあげたりとか、
ね、
朝結構時間ないんだけど、髪型までちゃんとやってあげると、結構ね、見返した時にちゃんとした映える写真が撮れると思う。
そう、あと、フロリダのディズニーランドはシンデレラ城だから、シンデレラ城のシンデレラの服か、あとはその、ベルのお城のレストラン、入らなくても外見は写真撮れるから、ベルの服、どっちか持っていくとい
いね。いいね、
いいね。
そう、私この間ね、っていうかもう本当10月11月の最初に行ったんだけど、エプコットで各国の プリンセスに会えるのよ。
いいね。
いや、もう心の声。
心の声、いいな。
なんか時間ごとに区切られてて、フローズンだったら、ノルウェーか、あれ。
うん、ノルウェー。
ノルウェーのところで、何時からフローズン出てきます。
うん、
で、ベルだったらフランスのところで出てきます。
うん、
アリスはイギリスで出てきますって感じで、
うん、
プリンセスたちに会えるグリーティングが時間によってできるから、
楽しいね。
そう、もし自分が好きなプリンセスがいたら、そのドレスを持ってって、その時間に行けば、撮れる、プリンセスと、
うんね。ちなみにドレスは、やっぱりディズニーショップが出してるドレスだとクオリティが高くて、少しお値段はするんですが、ブラックフライデーのセールとかでターゲットでも買えるんだけど、うん、ちょっと安くなってるので、
うん、
チェックするのをおすすめします。
いや、ほんと全然違うから
ね、やっぱアマゾンのパチモンとは違うよね。
私、いや、正直ねクオリティの差は、ドレスってクオリティの差はすごい出る。
シンデレラが特に出る気がする。3倍くらいする？ 2 倍くらいはするよね。
2倍くらいするね、うん、でもセールの時はすごい安くなるから、
今ねターゲットでちょっと安いよ。
あ、本当に、
うん、
あ、じゃあちょっと今ホリデーシーズンで安い。
次は夏に行く人なんですけど、
うん、
やっぱ暑さ対策はとにかく徹底していった方がいいと思います、
うん、
フロリダはヒューストンより少し暑いくらい。
そうだね、日差しがね、
うん、
もう本当暑いっていうのと、もう本当痛いよね、皮膚が。
そうそうそう、でね、日よけがあんまないんだよね。
なかったね、
うん、だからフローズンとかそのアトラクションって、うん、まあ、最低でも40分とか1時間は並ぶんだけど、並んでるところに全然日よけがなくて、
うんうんうん、
屋内に入るまで多分40分くらいかかるよね、
うんうんうん、かかるね。
だからもうみんな子供とか溶けちゃいそうになる。
そうだね、冷たいタオルとか巻いてね、
うん、なんかクーラータオルっていうんだっけ、
うんうんうん、
クーラータオルとか帽子、
うん、
と日傘あってもよかったね。
あ、日傘あってもあってもよかったか
も。持ってる人がいて羨ましいなって思ったのを覚えてる、
うんうん、とりあえず子供だけでもね、
熱
中症にならないように。
そうそうそう、うん、でもし可能であれば保冷剤みたいな、
うん、
ちょっとホテルに冷凍庫がある場合はそれを持ってった方がいいくらいの日差しでした、
うんうんうん。もう赤ちゃんみんなあれつけてた、扇風機。
あ、ね、扇風機、ヒューストンで必須だから。
そうなんです
、ね、多分みんな持ってるけど、
うん、
わざわざ買ってもいいくらい。うちらも買ったね。
買った買った、うん。まあでも子供持ってなきゃいけないから、ね。
なんかね、ベビーカーにつけれるやつが売ってて、
うんうんうん、
ベビーカーのなんか、ホロ？
そうだよね。
の部分につけてやれるやつがいいと思う。うん、
そうだね。うちね、あれ、手持ちにしちゃったから、うん、これにすればよかったって思った。
確かに、もうちょっと大きい子だったらね、ハンディでも全然いいけど、
うんうんうん、
3歳くらいだとハンディだと
ね、ちょっと微妙だよね、
うまく持てないかもね。
そうそうそうそう。
あとは長く行く人は水着も持ってった方がいいかなって思ってて、
うんうん、うちらも使ったよね、
うん、なんか子供やっぱりディズニーだけだと飽きちゃったり、暑すぎてへたっちゃったりするから、
うんうん、
絶対ホテルにプールがついてるから
、うん、
そこのプールね、
うん、
旦那さんと子供だけプールで遊んでもらって、
うん、
奥様たちは
そうだね、うちらは残ったよね、
残ってちょっと遊ぶとかもできるし、ちょっと水着は、うん、そんなかさばらないんだったら持ってった方がいい
かな。うちさ、11月に行ったんだけど入れた。
入れたの？すごいね、う
ん、なんかちょっとヒートアップされてるのかな、やっぱ暖かいから、
うん、
まあ、上上がったらちょい寒いけど普通にみんな入ってたよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、だからまあ真冬は厳しいけど、
うん、
11月ぐらいだったら入れるかも。
そうだね、でもフロリダ結構冬も暑いから行けんのかな、一応入れといた方がいいのかもね。
ね、あ、でもなんか最初のね2日間ぐらい晴れたんだけど、うん、その後雨だったのだったから、うん、もうそこは絶対子供がアメリカンキッズが2人ぐらい入ってたけど、
うん、
みたいな、周りの人もみたいな
頑張るなって。
そう、ちょっとざわついてた。
そうだね、夏行く人はとにかく水着は持ってった方がいいかなって思います、
うん、本当そう思う。
あとはディズニー映画を予習していこう。
いや、すいません。私に今言ったよね。
そうそうそうそう。ディズニーランドってすごいテーマが、例えば、アニマルキングダムにアバターっていうアトラクションがあるんだけど、
うん、
あれはアバターって映画を元にしていて、
うんうん、
映画を見てから行くと、そのエリアが本当にアバターの世界観がこう再現されてるっていうのがわかるから、
うんうん、
行くとより感動できる気がする。
そう。私一回見ないで行っちゃって、てか見ようと思ったんだけど、娘がいやつまんないからやだって言って、それ何回も拒否られて見れなかったの、
うん、
でも行った後にこれ見たやつだよって言って一緒に見たんだけど、もうそこで答え合わせだよね。あ、これ見たやつだ
あのアトラクションで最後に出てくるあれかみたいな
そうそうそう、だからまあ まあ、それも面白いけど、見てから行った方が内容入ってくると思うんだよね。
そうだね。あとは美女と野獣のエリアとかも、いとくと、あ、これガストンの酒場だみたいな、そういう行かないとただのショップだけど、見てから行くとより楽しめる、
そうだね、よりガストンが可愛らしく見えると思う、
ガストン可愛いかな、
なんかガストン超人気じゃないアメリカ人に、
私も好きだけど
すごいガストンのシーンの方がみんな盛り上がってたよ、うわーみたいな、
確かにガストンは結構好きだけど、
そう、人気が、ね、人気キャラなんだなって思った、
そう、なんかそういうテーマが決まったやつがすごいいろいろ散ればめられてるので、やっぱ見てから行くと、子供も楽しいと思う。
じゃあ次に私からなんだけど、私実際11月に行った時に雨が降ったのね。で、もうさ、パークチケット5日分買っちゃってるから、もうその日に行くしかなくて。で、カッパを持ってったんだけど、なんかこう、すごいペラペラの、アマゾンでさ、フロリダ、なんかディズニーワールド、レインコートっていうの売ってるのね、ちゃんと。
そうなんだ。
そうなのよ。だけど、ほんと使い捨てみたいなやつで、もうペラペラのビニール袋ですかっていうぐらい薄いやつで、ザーザー降りの中出てたの。いや、もう超テンション下がって。もうね、なんか、一歩外に出た瞬間、なんか、これじゃないか。
弱い。防御力がない。
いや、もう本当に。もうさ、足の方びっしょびしょだし、なんならポンチョだから、もう袖口とかすごい濡れるし、もうスニーカーに、靴下にスニーカーで行ったんだけど、もうびしょびしょになるし。
長靴とか履いてった方が良かったのかな。
まあ、大人は長靴というよりかはもう、なんかサンダルぐらいの方がいいんじゃないか。
あ、濡れてもいいくらい。そう、
濡れれてもいいくらいの靴の方がアメリカ人は多かったし、まあ、子供で持ってけるんだったら長靴持ってってもいいくらいの雨の量だったの。
もし予報雨だったの？突然？
予報は雨だったんだけど、なんか40% か 50% ぐらいだったから、なんかザーって降って終わりだと思ったの。
そうだよね。
そう。で、まさかの1日雨だった。しかも、なんかもう、ザーって感じ。
そうだね。もし、簡単に返品できるから、いいやつを買ってって、使わないで本当に新品だったら、返しちゃえばいいから、いいやつを持っていくっていうのはありかもね。
そう。いや、ダイソーとかで買えるコートあるじゃん、カッパ。あれくらいのものを、大人用と子供用で持ってって、折りたたみ傘もちゃんと人数分買った方がいいなって思った。
そうだね。
そう。折りたたみ傘忘れちゃってさ。
まさかの。
まさかの。そう。あとベビーカーもね、ベビーカーのさ。
雨カバーね。全然使わないもんね、アメリカで。
そう。いや、でもあれ持ってない人も多いんだろうな。アメリカ人の人はやっぱみんなカッパに、カッパみたいなのに。
あ、そう、雨カバーね、日本から持ってきたけど、一回も使ってない。ヒューストンで。
コロナ対策でかけてる人しか見たことないわ。
そうだね。本当に、なぜか昼間からつけてたみたいな人しかいないね。
そう。いや、でも絶対ね、ディズニーは必要。
雨降った時に本当にアクティブに動くんだったら、雨具必須。
そう。まあ、ただ、一つ良かったのは、アトラクションの並ばないから、トイストーリーマニアとかはすごい空いてたし、スリンキのやつ5分待ちだったし。
あの大人気
アトラクションがね、まあ、だからアトラクション重視で回るんだったら、まあ、雨の日の方が回りやすいといえば回りやすいのかも。
子供がある程度大きかったらいいかもね。
そうだね。
カッパもちゃんと着れて自分で歩けて、
小中学生ぐらいだったら、カッパ着て傘さして乗りたいものを乗りまくるっていう楽しみ方もありかもね、
もしちっちゃい子でそこまでアクティブに動けないんだったら、本当にショーとか屋内のアトラクションを中心にして、その日は諦めるみたいなのがいいかもしれない。
そう、あのディズニースプリング行ったりね、
ね、お土産をゆっくり買ったりね。
そう。ただパークのその日程によるよね。パークの日程分、
ね、
旅行の日程分チケット買ってたらそれもできないから、
そう、
あのちゃんと雨具は持ってった方がいいということは伝えておきます。
生の意見だね。
いや、本当テンション下がったから。いや、傘ないからさ、その薄いビニール袋にめっちゃ
一応でも売ってない、雨、あの現地で。
え、激高だったよ。
あ、そっか、高いんだ。そうだね。じゃ、カッパは必要。
そう、ほんとカッパ必要。
アトラクションにね、濡れるアトラクションもあるから、
そう。
あの、晴れの日でもカッパ1個あった方がいいかもしれない。
そう。結構通り雨がね、多かったよね。前行った時もさ、夕方すごい通り雨来てたよね。
一回あったね。
なんか。
フロリダは天気がちょっとヒューストンみたいに不安定。
多かったわ。ね、 次、荷物に余裕があれば日本食を持ってった方がいいと思います、
うん、フロリダの日本食ウーバーいまいちなとこしかないよね。
なかったし、うん、ウーバー私頼んだんだけど、うん、1時間半くらいかかってでも絶対
ねアトラクションってか行楽地だからね。
うん、もう多分ね
人気なんだよね。
そうそうそうそう、
確かにさ、6月行った時もさ、うん、日本食じゃなかったけど全然ウーバー来なくてさ、
うんうんうん、
なんか夜中結構遅くまでお腹空いてたよね。
そうそうだったの。だからもう今回は日本食を結構持ってったの、
うん、
もうご飯のパックとか お味噌汁も持ってったし、うん、パスタソースとか。
あ、いいね。
そうで、私たちはお昼にキャラクターダイニングですごい量いっぱい出てくるじゃん、
うんうん、
あそこでいっぱい食べて、でそうするとなんか夜ご飯の時間帯そんなお腹空かないから、
うんうん、
ホテルのダイニングでおかずだけ買ってご飯持ってってみたいな。で朝ごはんもおにぎり作ってみたいなことやってて、で結構消費して、それでも足りなくて最後の方で、夫はエプコットの日本館でカップヌードル買ってた
あ、でもそうエプコットはね、三越が入ってるから、
そうそうそう、
日本食高いけど買えるんだよね。
そう、純日本製じゃなくてメイドインアメリカの日本メーカーのやつだったら3ドルぐらいだったから、うん、それを買ってて、それを夜に食べてたぐらいだったから。
そうだね、なんか日本食もそうだけどカップ麺持ってってもいいかもね。
そうなの、
長く行く人は。
もうホテルのダイニングもさ、バーガーとかピザとか本当アメリカの食事しかなくて、
しかも高いしね。
高いし、うん、そんなに美味しくないし。
そう、ディズニーのパークの中のレストランだったらまだ美味しいんだけど、外のホテルのは本当にもうフードコートだよね、
うん、いや本当フードコート。
そう、
うちおじいちゃんだから、夫食の好みがおじいちゃんだからさ
ね、お茶漬けとか持ってったらいいかも ね。
そうそうそう、だから今回持ってってすごいね良かったなって思った。
うん、
であとグッズなんだけど、ディズニーって限定グッズがいろいろ売ってて、まあ、ここら辺M ちゃんのが断然詳しいんだけど、やっぱり限定グッズってすぐ売れるから。
そうだね、
事前になんか欲しいものがあったらインスタとかでチェックしていくことをおすすめします。
私お土産で、
うん、
あれめいちゃんだっけひーちゃんだっけ、めいちゃんかいつもわかんなくな
るめいちゃんだよ
めいちゃんにねお土産で買ってきてもらったんだけど、
うん、
マジックキングダムが50周年なので50周年記念グッズっていうのがすごい出てたんだよね、うん、
めっちゃあったよ。
で、うん、そこでスタバのオーナメントの50周年バージョンと、
うんうん、
エコパックも50周年バージョン買ってきてもらって、うん、すごい可愛くて、うん、
可愛かった。
そう、これだけはパークの中行かないと買えないグッズだから、
うんうん、
ぜひ買ってほしいね、
うん、
売ってたら、
うん、スタバ系のものとエコパックは売ってないよね、うん、ウェブサイトで。
50周年じゃなくても各パークのごとにエコパック売ってて、そう、アニマルキングダムのオリジナルの柄とかあるんだけど、
うんうんうん、
あれはネットでは買えないはず。
そうそうそう、しかも安いんだよね、1個 2.5 ドルとかで。
あ、そうそうね、あくまでエコバッグだからね。
そうそうそう、エコバッグさすごい安いし、うん、お友達のこう行ってきたよって言って仲いい友達に、
そうそうそう、配るのにいいよね。
そう、配るのもいいし、日本の友達に送ってもいいし、エコバッグは結構隠れざる名品。
そう、ディズニーのアメリカのディズニーって、
うん、
基本的にディズニーショップで、うん、グッズが買えるんだよね、
うんうんうん、
パーク限定のグッズって、ね、東京ディズニーランドみたいにあんまなくて、
うんうん、
ただその各パークのエコバッグと、
うん、
各パークにあるスタバのマグとオーナメントは、
うんうんうん、
多分パークの中でしか買えない。
そうだね、
そう、スタバのマグはもしかしたらちょっと外でも買える可能性があるけど、エコバッグは見たことないな、少なくとも。
ディズニーストアでね、スタバのマグね、なぜかハリウッドスタジオだけ買ってて
なんかたまに見るっちゃ見るよね。
いや多分余ったの売ってるんじゃないかなっていうくらいのイメージだな。
あんまりでも見ない、基本は見ない、
基本ないと思う。ちゃんはスタバのオーナメント集めてるよね。
うん、あと一つ足りないからまた行かなきゃ。
何が足りないの？
マジックキングダムがない。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
私が行った時は売り切れてて、
うん、
エプコットとアニマルキングダムとハリウッドスタジオだけ買えて、
うんうん、
マジックキングダムのはその時なかった。
え、マジックキングダム の、うん、オーナメントってさ変わるから、
あれね、なんか定期的に変わってる。
変わるよね、そうだよね、うん、前のさ M ちゃんが買ってた柄ではないシリーズだったと思うんだよね今回。
そう、なんか全然私もさそんな めっちゃ毎日、うん、毎月行ってるわけじゃないか分かんないけど、
うん、
多分年とか
シーズン
とかで少し変わってる気がする、
ね、なんか今回のあんまり可愛くなくて、
あ、そうなんだ、
そう、あれ送ったやつだよ、なんか2個あったじゃん、クリスマスバージョンと、うん、
前のやつ知らなかったからさ、そうそうそう、あの見れなかったから当日、
クリスマスバージョンとマジックキングダムバージョンがあって、うん、クリスマスバージョンを M ちゃんにリクエストされたから買ったの、
うんうん、
初めの方に、で一番最終日にもう一回マジックキングダム行ったら、クリスマスの方は売り切れてたの。
そう、あの季節ものはすぐ売り切れちゃうよね。
あ、やっぱそういうことか、うん、いやなんかこれ柄可愛くないからかなと思
ったんだけど、それもあるかもしれない。やっぱ可愛いのはすぐ売り切れる。
そうだよね、うん、前の方が可愛かったなって思ったんだよな。
そうそう、
うん、まあ、だからこのスタバ系とかは要チェックですな。
ですね、
うん、こんな感じかな私からは。
と次なんだっけ。
次ね、じゃあ2番目、ジーニープラスを使いこなそう、
うんうん、
これジーニープラス10月に新しく始まったサービスなんだけど、まあ、簡単に言うと、ファストパスですね、
うんうん、で名前が違うくらい、
うん、そうで、これね10月から始まったサービスがまず3種類あって、1個はジーニー、ジーニーサービスっていうのがあって、これはアプリを入れるとジーニーがおすすめのアトラクションとかショーをこう出してくれるんですよ、
うんうんうん、
興味があるものは何ですかって聞かれて、でそうすると今日の一日のおすすめプランをこう出してくれて、でそれは無料でできる、
うんうん、
でもう一個ジーニープラスっていうのはなんと1人15ドルを払います。
出たよね。
出たよね、本当に本当ね、お金で解決で、そのジーニープラスっていうので当日の朝にならないと登録はできないから、あの事前にっていうのはできないんだけど、
うんうん、
朝7時になるとジーニープラスで予約が取れて、
うん、
人気のアトラクションとかもなんか8時45分からとか9時からとか、
うん、
そういう風に予約が取れます。
なんかファストパスのオンライン版みたいなイメージかな、
うん、そうだね、そうだね、うん、まあでもよくできてて、これどうやって使ったらいいんだろうってイメージわからないかもしれないけど、もうアプリを開いたらもう本当にすごいわかりやすくできてて、もう枠、空いてる枠がバーって出てくるから、あの当日アプリを開けばすぐにわかると思う。
そうだね、このアプリが便利だからね、
うん、そうそうそう。で私たちが好きであろう、あのフローズンは、子供向けのフローズンは何時に空いてますよとか、
うん、
その枠をポチッと選んで支払い処理をすると枠が取れて、
うん、
で、あの並ばずに入れるっていうのがジーニープラス、うん、でただもう一個あって、ジーニープラスでも本当に人気の乗り物は入ってないんですよ、ジーニープラスには。
汚い。
本当ね、お金めっちゃ払う。もうね、うん、びっくりするんだけど、その一番人気のあるものはライトニングレーンっていうのがあって、うん、さらに別料金になっちゃう。ここでライトニングレーンと言っていますが、正しい名称はインディビジュアルアトラクションライトニングレーンです。めちゃ長い。長いのでライトニングレーンと略して話しています。ちなみにインディビジュアルとは日本語では個別という意味です。個別支払いでアトラクションを予約できるという意味でこの名前になっています。で調べたんだけど、うん、なんかアニマルキングダム以外、マジックキングダム、エプコット、ハリウッドスタジオ、この3つのパークには2つライトニングレーンがあって、アニマルキングダムには1つライトニングレーンがあって、そのレーン、ライトニングレーンの対象の乗り物はお金を払わないと取れません、枠が、予約の枠が、
ね、それかスタンバイで並ぶかってことだよね。
そうそうそうそうそう。例えばね、私エプコットこの間行った時にちょっと早めに行ったつもりだったんだけど、うん、もう行った時点で45分待ちだったの。
うん、
朝だよ、朝一だよ、
うん、
でもう45分並びたくないから、もうお金出して買おうって言って、1人9ドルでかける3人27ドル払って、フローズンの13時ぐらいの枠を買いました。
なんかしかもそれ平日だから9ドルだったんだよね。
そうそうそう、
週末はもうちょっと高いっていう。そう、
12ドルぐらいした気がする。
いや
いや、だから本当にお金が
ね、そう、かかあの大人だけで行くんだったら45分は多分お金払わないで並んじゃった方がいいかなって思うけど、
うん、そうだね、うん、
ちっちゃい子がいると30分以上並ぶとすごい大変。
そう
だよね、
そう、ちっちゃい子がいるとさ、もうお昼過ぎぐらいにはもう疲れてるじゃん、2時3時ぐらいには、うん、朝8時から行動したら多分2時3時ぐらいでもうバテてるのよ、
うん、
だから結局3時4時のまでなんか入れないから。
そうなんだよね、
夜まで入れるんだったら全然いいけどね。だからやっぱ買っちゃうのね。
うん、 そう、大人2人だったら45分はもうすぐ過ぎるけど、子供がいるとすごく長く感じると思う。
ね、
だからね、この45分ってね、実は短い方なんだけど。
そうだよね、
うんうん、フローズンとかのアトラクションの人気を考えると、
うん、
正直長くないなって思うけど、
うん、
いや子供いるとそれをお金で出して買った方がいいよね。
そうだね、そうだね。なんか私さ、前回6月に行った時との違いで、
うん、
外に並んでる人がさ、45分の割にはすごい短いなって思ったの、
うんうん、
でもやっぱりライトニングレーンとこう合流するんだよ ね。だから実際の列は短く見えるけど、
う
ん、待ち時間はすごい長いという。
うん、そっか、6月の時はライトニングレーンはなかったから、そうもうみんなスタンバイだったんだよね。
あれ45分割にはの割にはこんなに出てないんだって思ったら、
うん、そうなんだ、
あれやっぱここで合流するのかと思って
スタスタとお金払った人たちが
本当こう止められるのよ、
うん、
スタンディングのレーンの人たちが、でライトニングレーンとか通され
ん
の、
うんうん、
なんかやっぱお金の差を感じて、
ね、
ちょっとね感じてしまった。そう、うん、でこれが、ジーニープラスとライトニングレーンの説明です。でより効率的に回りたい人はこういうのを使ってお金を使って回ることもできます、
うんうん、
であと最後にパーク、これもチケット系なんだけど、ホッパーチケットっていうのを買ったんだけど、今回行った時はパークの予約が結構空いてて、
うんうん、
全部取れたんですよ、4つのパークが、
うん、
でパークの予約が取れてなおかつ旅行の日程に1週間ぐらいあるとか、
うんうん、
日程がある場合はホッパーチケットだ、
うん、
ホッパーチケットっていうのは私たちそんなに使わなかったので、まあ、なくてもいいかなって思いました、
うん、旅行の日程が短い場合は逆に必須だと思ってて、うん、例えば3日しか行けなくて、うんうん、4パーク回りたいとかだったら、うんうん、ホッパーレン使って、ね、うん、朝が早いアニマルキングダムとか、
そうだね、そうだね、
マジックキングダムに行って、
うん、
夕方からエプコットに入るとか、
そうそうそう、
まあ、うまく使う。
うちらさ泊まったホテルがハリウッドスタジオとエプコット近かったの、
うんうん、
だからマジックキングダムに行って2時ぐらいにもう早々に切り上げて帰ってきて、
うんうん、
夕方5時ぐらいまで休憩してお風呂を終わらせて、
うんうんうん、
夜のハリウッドスタジオとエプコット行ったのよ。
あ、いいね。
2日ずつね、
うん、
それはすごい良かった。このスケジュールいいじゃんって思ったから、うんうん、まあ、そういう時はパークの近いところにこうホッパーで行けるから。
そうだね、なんかそれこそアニマルキングダムとマジックキングダムはどっちかっていうと朝とか昼のパークで、
うんうん、
ね、エプコットとかハリウッドスタジオは夜も楽しい、
うん、ね、うん、
大人、ちょっと大人向けのパークだから、そうやって工夫していくのもいい ね。
ハリウッドスタジオはね、なんかこう電光掲示板っていうか、こうキラキラ装飾のライトがやっぱ綺麗だったから、うんうん、なんか夜もいいなって思って。
特に今クリスマスのあれだからね、綺麗でしょ。
もっとパンプキン残ってんのかと思ったら、うん、ちゃんとクリスマスになってたよ。
ね、なんか年末まではね、多分クリスマスで行くと思う。
夜じゃんって思った。
絶対綺麗だよね。そう。
そうそうそうそう。そう。あともう一個、私が実際行った時のアドバイスなんだけど、
うん、
シャトルバスを使ったのね、ホテルから、うん、オフィシャルホテルに泊まって、マジックキングダムとかアニマルキングダムはシャトルバスで行ったんだけど。うん、平日はそんなに並ばなかったの、
うんうん、
だけど休日はもうめちゃくちゃ並んでて、
すごかったね。6月も結構並んでたよね。
並んでたね、うん、なんか7時半にホテルを出ようって言って、7時15分ぐらいにバスのところに行ったんだけど、
うん、
もうその時点でもうすごい長蛇の列で45分ぐらい待ったのね。
あー、すごいね。
そうなの、だからもうアーリーエントリーができなかったの。
そっか、オフィシャルホテルはアーリーエントリーができるのにできなかったんですか。
そうなんですよ。
説明
もう本当できなかったの。
悔しいね。
もったいないと思って、うん、いやもうこんなに並ぶんだったらもうアニマルキングダム空いてたから、
うんうん、
やっぱマジックキングダム混んでるからさ、もうアニマルキングダムの、うんうん、アニキンって言ってたんだけどアニキンのバスに乗ればよかったみたいな。
確かに4つのシャトルバスの中でも朝一番混むのはやっぱりマジックキングダム。
でも全然違った列が、
うんうん、
そう、
アニマルキングダムも朝早いアトラパークだけど、
うんうん、
人気がね比較的ないんだよね多分。
そうだね、あんまり結構空いてたね。
うん、
うん、だから特にオフィシャルホテルの特権ってやっぱアーリーエントリー、
うんうん、
早めに入れることだから、もう交通の時間は本当にもう早め早めに動くことをおすすめしたいです。
そうだね、なんか、うん、アニマルキングダムに早めに行って、
うんうん、
実はマジックキングダムってそこまですごく並ぶアトラクションってないから、
うんうん、そうだね、
あの それこそホッパーとか持ってたら、
うんうんうん、
あのお昼過ぎからマジックキングダムに行くとかいう風な組み立てをした方が時間は効率的かもしれない。
そうだったアニマルキングダムちょっと早いしね、朝7時半とかがまあ一番早くて、
そう、わかんない、でも8時には空いてるよ。
そうで、アーリーエントリーが7時半だったのかな、
うん、
いやでもね、アニマルキングダムはアーリーエントリーで入らなくてもなんかまあそこまで習わない、まあアバターだな、アバターが一番長
手だな。そうだね、あとあのサファリが朝一だと動物が動いてるから、
そ
のサファリのあの回るアトラクションに朝一で行くとか、
うんうん、そうそうそう、これもね、次の話にちょっと後でパークの回り方のところにね、うんうん、つながってくるよね。じゃあ続いて3つ目なんだけど、おすすめのディズニーのレストランを紹介します、
うん、なんか多分予約でして、
うん、
レストラン予約した方がいいよっていうのは前回言ったと思うんだけど、うんうん、具体的にじゃあどのレストランを予約するのがおすすめかっていうところで、
うんうん、
やっぱりキャラクターダイニングを予約しといた方がいいんじゃないかなって思います。
これね、キャラクターダイニング子供が喜ぶんだよね。
そう、今ちょっとコロナ前と違ってすごく身近で触れ合えるわけではないんだけど、
うんうん、
キャラクターが席まで来て挨拶してくれて、うんうん、ちょっと離れたところでね、
うんうん、
交流ができる
そう、子供が駆け寄っていくとすごい焦ったディズニーキャラがステイステイステイステイって寄らないで寄らないで寄らないで寄らないでって言ってすごい逃げ腰でこう下がっていくのがまたそれもちょっと面白かったよ
ね。そうで、大体キャラクターダイニングをやってるところってご飯がしっかりしたものが食べられるので、うん、子供がキャラクターに夢中になってる間に、
うん、
大人はゆっくり休みながらご飯を食べれるっていうメリットが、
うんうん、そうだね、まあ、1人80ドルぐらいして高いことは高いんだけど、
う
ん、
そう高いね。
でもアメリカでこのクオリティを食べれるんだったら80ドル払ってもいいかなって思うよ。
そうだね、日本の感覚だったらもう高すぎて、
うん、いやそうそうそう、
もう爆発しちゃうかもしれない。いやもう爆発しちゃうあーってなっちゃうけど、そうい
やそうそう、日本の感覚から来たらもうはってなるかもしれないけど、
う
ん、
でももうアメリカの物価の高さに慣れている皆さんだったら、
いや本当本当アメリカの物価、平均的な物価を考えると、まあ、妥当な値段かなって思う。
うん、で具体的には今、このキャラクターダイニングっていうのはコロナで、
うん、
もう昔はね15個くらいフロリダのディズニーランドだったらできたんだけど、
そんなにあったの？
すごいいっぱいあったの。フロリダは特に多くて、
今あるレストランの中でできたの？
あ、そうそうそうそう。でも今コロナでだいぶ中止にしていて、
うんうんうんうん、
徐々に開放はされてるんだけど、
うん、
今現在調べたら、
うん、
今できるのは6カ所です、
うんうん、
でアプリで予約するときにレストランを予約するときに一覧の画像が出てくるんだけど、うんうん、その画像でキャラクターが出てるところは、
うん、
おそらくキャラクターダイニングを今現在やっている、
うんうんうんうん、
でキャラクターダイニングをやってるレストラン、昔はやってたレストランなんだけどキャラクターが出てこなかったら、うん、基本的にはそのレストランは今は中止してると思います、
うんうんうん、そうだね、全部出てるところはキャラクターがこう画像に出てたね、
うん、ただね、なぜかね、マジックキングダムの美女と野獣のレストラン、
うん、
ビーアワーゲストってところがあるんだけど、
うん、
そこは一応野獣が出てきて挨拶してくれるんだけど、
うんうん、
それはなんかキャラクターダイニング扱いになってなくて画像は出てこない、
うん、野獣だからかな
ね、人気ないから、
まあそこ雰囲気をね楽しむところだよね。そうそう、
雰囲気を楽しむ、
キャラクターに会うってよりかは、
そう、うん、でそれ以外は今シェフミッキーとか、
うん、
エプコットのガーデングリル、
うんうん、
あとはホテル系のグッドモーニングブレックファーストウィズグーフィ
ー、それどこのホテルだっけ、
ホテルの名前わかんないけどどっかのホテル、
はいはいはい、リビエラじゃなくて、
あ、リビエラはまた別、
また別なんだ、うん、ホテル系も結構やってるんだね。
ホテル系は今ねシェフミッキーとグッドモーニングブレックファーストのグーフィーが出てくるところと、
うんうん、
あとリビエラホテルがミッキーとか、
うん、
ミッキーと仲間たちが出てきてパレードしてくれるらしい、
うんうんうんうん、この3つ、うん
うん、であとパーク系はエプコットのガーデングリル、
うん、
あとハリウッドスタジオのハリウッド&バイン、
うんうん、
あとアニマルキングダムのタスカーハウス、
うん、
レストランです、
うんうん、ちょっとここら辺はインスタでまとめておきます。
そうだね、ちょっとバーッと言っちゃったら分かんなくなって、ね、でも全部、
うんうん、
私たちガーデングリルとハリウッドバイン行って、
うんうん、タスカーも行ったこの間、
ね、この間、うん、すごい良かった。
い よかったよ、うん、なんかあれだよね、子供たち、まあ私たちも嬉しいけど、子供たちが、うん、わーミッキーミニーだーとか、ね、デイジーだーって言って喜んでる姿がもう本当微笑ましい。
めちゃくちゃねテンション上がってたよね。
そう、うん、私たちが思ってたよりかもかよりも喜んでたね、うん。
あとガーデングリル結構ご飯も美味しかった。
あ、美味しかった、う
ん、なんかそれこそサンクスギビング風のご飯だったよ ね、ターキーと、
うん、もうすごい M ちゃんの旦那さんがお
か
わりするのが面白かった
食べ放題なんですよ。
そうそうそう、
タスカーも食べ放題じゃなかった。
そう、タスカーも美味しかったよ。あの持ってきてくれてて、うんうん、なんか注文するのかと思ったの、メニューがあったから、うんうん、そしたらあのガーデングリルと同じ方式で、うんうん、もうどんどん持ってきてくれる、うんうん、サラダが来て、で私さその1日目にタスカー行ったんだけど、うん、タスカーでご飯食べた瞬間に奥歯がキーンって痛くなって。
なんで？
そう。で、今なんかその時私、あ、やばいと思って。うん、虫歯になったって思ったの。うん、
で、タスカーのせいで。
しかも1日目だよ、旅行の1日目。うん、あでもめっちゃテンション下がって、うん、もうその日の夜もずっと痛くて。
大丈夫かな？
近くのエマージェンシーのデンティストに。
割といろいろあったんだね、11月の旅行
も。割といろいろあった。しかも1日目にこれで、もしひどくなったら、うん、旅行中にさ歯が痛くなって虫歯の治療を受けるとか、うん、恐ろしすぎるんだけど、うん、もうどうしようって思ってて、でも結局ねあの帰ってこれたんだけどね、うんうん、治療せずに、うん、で原因は親知らずがその上の歯を押してたっていう原因で、うん、虫歯ではなかった。待ってさ、
これタスカーハウス全然関係なくない？
すごい話したくなっちゃった。
めっちゃ個人的な体験談じゃん。
めっちゃ話したくてこの話も。だから私はディズニー旅行中にずーっと歯のことを気にしながらね、うん、ずっと旅行してたの。
うん、
やばいちょっと痛くなった、あ大丈夫かなとかいうのもずっと気にしてて、うんうん、すごい悲しかったっていう。悲しかった。
だからもうねびっくりするほどタスカーハウスに関係ない話で私ちょっと驚いてるんだけど、
今なんかすごい言いたくなっちゃって、聞いてよと思って、タスカーハウスといえばみたいな。
いや原因はタスカーハウスの中に入ってたクルミでしたとかそういう話になるのかなと思ったら関係ない。
気をつけてみたいな。
関係ない。ただタイミング。
いや、タスカーハウスは何も悪くない。ね、ただただ美味しかったよ。
そうだね。タスカーハウスのあのさ、うん、あの、ミッキーたちの格好がさ、サファリー系の格好してるでしょ。あれがね、うん、すごいね、なんか世界でそこだけみたいな。
あ、そうなんだ。
わかんないけどね、うんうんうん、感じで日本のディズニー好きの人はみんなそこを狙っていっているって。
うん、まあ、確かになんかテーマがすごいわかりやすいよね。
うん、うん。
可愛かったわ。
ね、可愛いから、もし行けるんだったら、このガーデングリルとタスカーハウスは特におすすめです、う
ん、ただ娘はねミニーちゃんに会いたいって言ってて、
あれタスカミニーいなかった？
いなかったよミニー。
そうなんだ。
あのねミッキーとグーフィーかな、うん、グーフィーじゃないかな、とりあえずデイジー・ドナルドはいた。
あ、そうなんだ。いや、
そういや、だからちゃんとキャラクター、ね、人気キャラクターはちゃんと振り分けられてるで。
ミニーちゃんにもし会いたかったらハリウッド&バインには絶対、うん、そうそうそう、朝以外は絶対いる。
そう、
朝はねディズニージュニアのキャラクターの可能性があって、うんうんうん、だからちょっとあのランチかディナーに行く。あとはリベーラホテルには多分出てくるんじゃないかな。
ね、ホテル系もさ難しいよね。ホテル系って近ければ行きやすいけど、う
ん、パークちょっと多分ね、うん、
インパークしてその後ホテル系までこう移動するっていうのがちょっと大変かなと思って足踏みしてしまう、
ね、
行ってみたいけど。
シェフミッキーはねマジックキングダムから行きやすいホテルだから、うんうん、比較的ホテル系の中では足を運びやすいかもしれない。
本当、
もうなんか私行ってみて、気になる人はもう個人的に相談に来てほしいね。
ただねもうなんか全部言います。
ね、なんかラジオだともうひっちゃかめっちゃかになっちゃうねこれはね。
そうだね。そうで、ここちょっとここら辺にしとこうか
ね。
キリがない ね、
インスタでまとめて
OK まとめておきます。じゃあ続いて、これが最後で、パークの、あ、最後じゃないね、4番目で、パークの回り方、うんうん、こういう風に回ると効率的にできるよっていうののアドバイスはありますか？
やっぱりディズニーランドは朝とにかく早起きして回った方がいいと思います。
うん、
で、混んでるアトラクションに朝一乗って、うん、あとはゆっくりといろいろ回るっていうのが一番いいかな。
うんうんうん、そうだね。まあ、子供連れだと、乗れるアトラクション自体限られるから、
そう
どうしても乗りたいっていうものはやっぱ大体一つか二つに限られるよね、
うん、どうしてもさやっぱハリウッドスタジオとかでさ、うん、タワーオブテラーとかいろいろ混むし、うんうん、楽しいアトラクションあるんだけど、
うん、
子供が乗れないから、
うん、
結局そういうのを全部切り捨てていくと、
うんうんうん、
あんま乗るものがなかったりね。
そうだね。 一応朝一で行った方がいいアトラクションをちょっとまとめたので、各パークごとに、これもインスタでまとめるんですけど、さらっと行きますかね。
うん、じゃあまずマジックキングダム、とセブンドワーフマイントレイン、これ白雪姫をテーマにしたジェットコースターなんだけど、なかなかねスリルがあるらしくて、すごく人気で、ここはだいたい朝一以外はもう40分が短い方かな。
長い時は
75分くらいまで行くかな。
この間さ、M ちゃん行こうとしたらもう朝一ですごい列ができてて断念したんだよね。
そう、なんかちょっと遅れちゃったんだよね。朝マジックキングダムも朝一に入れなくて、少し多分開演30分後くらいに行ったら、
なんかバスをすごい待った記憶あるわ。
そう、マジックキングダムは朝ね、それこそシャトルバスがすごい混むから。
そうだよね、なんで学ばなかったんだ
そう、だからそれに乗ろうとしたらもう40分待ちくらいだったのかな、でちょっと子連れだったし、友達と一緒だったから諦めた、
ね、まあ、これは人気だよね。
それ以外はタイミングによって、あと最近ね、なぜかね、ジャングルクルーズもすごい並ぶんだけど、70分、あれリニューアルしたのかな、今見たら70分待ち。ジャングルクルーズももし乗りたいんだったら、朝一行ってもいいと思います。ただ、ディズニー、東京のディズニーランドにもあるので、
そうだよ、ね、
まあ、優先順位はちょっと下げてもいいかなって個人的には思います。
そう、マジックキングダムそんなに並ぶものないからね、なんか消去法でジャングルクルーズに行く人も多いんじゃないかな。そうそうそう、ね、
なんかジェットコースター系もなんだかんだ30分くらいで回れるタイミングが、
そうだよね、
そうあるから、
うん、
そのセブンドワーフのトレインジェットコースターだけ、はいつも常に並んでるから、そこだけ抑えれば、あとはタイミング見て空いてる時に並べば効率的に行けると思います。続いてハリウッドスタジオ、これはスターウォーズ系のものと、トイストーリーのスリンキーのジェットコースター、でスリンキーもなんかすごい人気なんだよね。
人気だね。日本だとさ、トイストーリーマニアがすごい人気だけど、あんまり並ばないよね。まあ、並ぶけど長くて40分じゃない？
そうだね、30分とか下手すると20分で乗れる時とかね。そうそうそう、あるよね。
そんなに並ばない。
そう、スリンキーのジェットコースターは私絶対乗りたいと思って朝一行ったんだけどだ、90分だったね、朝一の時に。
いや、もう驚愕したよね、
なんかすごい列来てるけど、まだまだスリンキーまであるのにこの列もしかしてって思ったらそうだったんだよね
聞いたよね、なんか
聞いた、
これとんでもなく並んでるけどこれは何、ちょっと聞いてって言って、その夫たちにさら、え、スリンキーだってって言ってみたいな
諦めたね。
もう U ターンしたよね、うちら。
そうそうそう。でスターウォーズもすごい人気のアトラクションあって、特にライズオブザレジデンス、
そう、いや、うちらスターウォーズわかんないから、そう、なんか結構語尾にハテナマークついちゃうんですけど。
そう。そっちの方は、もうスタンバイは多分できないんだよね。ネットで確かね、それこそ、あれって順番を取る。
お金払って取るんだけど、私たちが、朝9時ぐらいに見た時点では、もう夕方の分しかお金払ってやるチケットも、もう夕方しか残ってなかったから、午前中に乗りたい場合は、もしライトニングネーン取るなら、もう朝7時から。
そうだね。
取った方がいい。
最初の時に、ほぼ午前中は埋まるんじゃないかな。
そうだと思う。で、まあ、それが取れない、お金を出して、出さずに乗るんだったら、もう待つしかないね。並ぶしかない。そう。
まあ、並ぶのもなんか、ちょっと、スターウォーズね、あんまり調べてないからわかんないけど、並べもしなかった気がする。
あ、そうだったっけ。
そもそもなんかね、そういうチケット制だったっけ、アプリで順番を取るっていうシステムで、で朝7時に行ってみんなでも一斉にボタンを押して、取れるか取れないかっていう世界だった気がする。
そっかそっか、これだけ特別なシステムだったんだよね。
そうそうそう。で多分ジーニープラスとライトニングレーンが始まって、お金を出してっていう制度に変わってるんじゃないかな。だからスターウォーズのアトラクションどうしても乗りたい人は、お金を出して枠を買うって決めていった方がいいと思う。
いや本当そうだよね、本当に。これしかもあれだよね、子連れで行って楽しいのか問題もあるけど、楽しいのかな、ね、どうなん
だろうね。ただすごいアトラクションとしては面白いんだって。なんかスターウォーズあんま知らない人も感動したって聞いた。
へえ、感動するかなやばいやばい、スターウォーズファンに怒られちゃう。
行ってみないと分かんない、
ね、まあ、とにかくこれはすごい混むので皆さん気をつけてください。
そう、あと朝一に並ぶって言ったら、あともう一つ、ミッキー&ミニーランアウェイレールウェイ、これは子供も乗れるアトラクションで、 楽しい、
うん、これ新しいよねこのアトラクション、
うん、比較的新しいと思う。多分2年前くらいかな。
もう最新技術が使われてるのがよくわかる、
うん、
楽しかった
ね、
うん、
このなので、まあ、スターウォーズをお金出して払うとしてスリンキーかミッキーのラン、うん、レールウェイに乗るっていうのが、うんうん、ハリウッドスタジオの朝のおすすめです。
そうだね。
でエプコット、
うん、
フローズン、
うん、
とテストトラック。
そうてかもうこの2個くらいしか並ばない。
あと最近10月1日に、
うん、
レミのアトラクションができて、レミの美味しいレストランのアトラクションができて、
うん
うん、その3つかな。
そうもう逆にその3つ以外はなぜかすごい空いてない。
そうだね、なんか5分待ちとかね。
そうそう、
基本的に
すごいさ極端だよねエプコットって、う
ん、一応何個か人気のジェットコースターみたいなやつとかあるんだけど、
うん、
基本的にはなんか15分とか5分のアトラクションが多くて、ただフローズンとかテストトラック、
ね、ここの辺だけすごい並ぶっていう
並ぶね、
うん、
ただどっちもレミはちょっと行ったことないんだけど、
う
ん、どっちも楽しいから
そうそうそう
ぜひ並んでも行った方がいいかも。
そう、まあ、女の子だったらやっぱフローズンだろうし、うん、男の子だったらテストトラック車系。
そうだね、テストトラック多分40インチ以上
だったら100くらい、
うん、100くらい、あ、4歳くらいの以上の男の子だったら乗れるかな。
そう、うちら別れたよね完全に。
別れた。
うちは娘だからフローズンに何回かの2回くらい乗って、うん、M ちゃんところは男の子だからテストトラックに2回くらい乗ってたか、
うんうん、ハマってた
ね。
そしてあとアニマルキングダム、
うん、
これはもう2つ、
うん、
サファリの、
うん、
なん正式名称わかんないけどサファリを巡るやつ、
うんうん、サファリって書いてあったっけど書いてあった。
そうと、あとアバターの、
うんうん、
正式名称なんだろう、
フライングなんとかじゃなかった、
アバターの、
あとね、あとアバターフライトオブパッセージ、
アバターフライトオブパッセージ、
うん、
ね、アバター2種類あって、すごく並ぶアバターとそんな並ばないアバターがあって、うん、
ちょっと怪しかったね今ちょっとつまずいてましたよ
すごく並ぶ方は朝一に行かないと多分すごく、
そうだ ねこれは一番混んでたわやっぱり、
うん、あのアニマルキングダムってそんなに目新しいアトラクションというか目玉のアトラクションが少ないから、うん、とにかくアバターに集中してる気がする。
アトラクションの数自体少ないよね、うん、アニマルキングダム。
どっちかっていうと動物園プラス、
そうそうそう、
あの、うん、レジャー施設って感じだから、
ね、
ショーとかがメインだね。
そうそうそう、私これアトラクションもいいんだけど、アニマルキングダムでライオンキングのショーと、あとハリウッドスタジオで美女と野獣のミュージカルを見たの、
うんうん、
いや本当どっちもよくって、うんうん、もうなんかチケット代だけでいいのかなっていうぐらいの出来だったから、
うんうん、
もう本当にね夫もすごい感動してた。
いいね。
しうちの娘もすごい感動してた。もう一回行きたいもう一回行きたいって言ってて、
ライオンキングすぐ並べた。6月はさ断念したじゃん。
そんなに混んでなかったんだよね。30分前ぐらいに行ったら、
うん、
普通に前の方座れた。
あ、よかったね。
そう、なんでだろう、なんで前回はあんなに混んでたんだろう。
前回一応メモリアルデーの混む日だったからかな。
そうかも。あと時間帯かもね、うち10時半の一番最初の回に行ったから、うん、それよりお昼になるとみんなアバターとかのに乗り終わって来るのかもしれない、
うんうんうんうん、あ、そうかも。あの多分ね当時はね12時くらいが最初の回だったから、
そこに集中したのかも。午前
中の回なかったんだよね、
うん、うちらの時はね普通に見れたし、
うん、
本当臨場感あるから、あのおすすめ。ミュージカル系も
いいね、いいね、
うん、子供も楽しいと思う、
うんうん、
こんなもんですかね。57分
か、ね、
かな。じゃあ今日はこんな感じで当日を楽しむためのアドバイス編をお送りしましたなんかまだまだ話せるので、なんか個別にこれから行くんだけどこれ知りたいっていう人がいたらぜひメッセージをください。あのインスタでメイとヒで検索すれば出てきますので。なんか M ちゃんからありますか。
ディズニー映画を見て帰る
ビクビクすいません
ねえ、なんだろう、あんま、でもね、そう
めっちゃ真剣に考えるじゃん
そうだね、なんか全然考えてなんかこのまま終わると思って油断してたからそうだね、あのフロリダ、ヒューストンに駐在してるんだったら、
うん、
フロリダのディズニーランドはあの日本から行きづらいからぜひ楽しんでいってください、
うん、そう、ディズニーあんま詳しくない人も私みたいに行ったらすごく楽しいから
うん、うん、
ぜひぜひ行ってみてください。じゃあこんな感じで今日は終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。